おはようございます。11月第4週地の礼拝をこのような形に迎えられて感謝しています。バプトスト連盟では、今日から世界バプトスト祈祷週間が始まります。これは主イエスの福音よき訪れを全世界に宣教し、その福音を述べ伝えるために奉仕をしている宣教師や伝道師およびキリスト教関係の団体を覚えて祈り献金する習慣となっています。詳しくは後で農業会の方からアピールがありますので、よくお聞きになっていただければというふうに思います。本日は今司会者の方から読んでいただきましたガラテヤ人による手紙の3章から約束の相続人と題して、特にパウロの要人伝道の根幹をなす信仰義人について少し考えてみたいと思っています。特にこのガラテヤ書はですね、非常にある意味では非常に難解なところでありますし、また表面的によると分かったような感じがしますけども、なかなか頑蓄のある非常に面白いというか、また哲学的にも宗教的にもですね、非常に重要な箇所であります。特に約束、それから契約、立法という話が出てまいります。で、皆さんは約束と聞いたときにどういうふうに思いましょうか。私どもが小さいときにですね、何か人と約束する、親と約束するときにですね、嘘ついたら針千本飲ますとして指切り厳慢というのをよくやったかと思います。しかしその約束は守られたことがあるでしょうか。すぐ親の都合とかですね、相手の都合によってこの約束は簡単に破られてしまう。政治家の選挙公約みたいなもので、このあるがなしがごとにですね、その約束はずっと継続して守られた経験といいますか、記憶はあまり私はありません。しかし聖書の言う約束っていうのはですね、極めて重たいものです。関係で言いますと、私どもが人間生活を営むわけで、特に日本国の場合は憲法というのが一番最初にあって、次に法律があって、条例というのが出てきますね。重い順に上からこうなっていますけど、聖書の世界ではですね、約束が一番重たいんですね。次に契約があって、まあほぼ同じようなもんですけども、で最後に立法がある。しかししばしば私どもが日常生活を営む中で、この立場が逆転しまう、順番が逆転しまう傾向がしばしばあるということを気づかされます。その点をここのガラテヤ人の中でパウロは論理立てて、しっかりと私たちにその関係を示しているところです。では神様が最初に約束を与えられた一番大きな経緯というのは何でしょうか。そこがここに書いてますように、まず神様がアブラハムとの約束をされたところに出発があります。まあ、もっともその前にもあるんですけども、それはアブラハムの信仰を見てですね、神様は子孫を、繁栄を、それから約束の地を与えるというふうに、それはアブラハムが行いが良いからではなくて、単にアブラハムの信仰の上に神様はアブラハムとの人格的な交わりの中で約束をされたというところなんですね。で、神様の究極の約束っていうのはですね、救いの技であり、それはすなわち永遠の命に至る道を神様は示されたわけです。ではアブラハムの信仰は何故豊かであったかというところを見てみますと、彼は年取ってから、まあおそらく聖書だと80歳と言われてますけども、今まで住んでいるところから違う土地へ行けと命じられます。それからいろんなところを流転します。で、残念ながら愛するサラには子供がいません。しかしその年老いたアブラハム夫妻に あなたの子孫が繁栄するというふうに神様が約束されたんですね。すると20年後、愛するイサクが誕生します。もう多分アブラハムはですね、また妻のサラもです、やっと私の愛する子が生まれた、大事に大事に育てよう、確かに大事に大事に育てています。ところが突然ですね、イサクを山に連れて犯罪に捧げようと入れていくんです。あんなに待ち望んだ子供が生贄のために神様に捧げようという神様の命令に、その時聞いたアブラハムはですね、おそらく悶々としたにもかかわらず、素直にまだ少年だったイサクを連れて山に登り、いざ刀にかけようとした時に神様から、お前の信仰は分かったと、これからお前の子孫を増やし、また繁栄し、その間アブラハムはいろんな人生の中で私たちと同様に多くの罪を犯しましたけれども、彼の揺るぎない信仰は究極の場面において示された。そこに彼の神様の約束を守り、かつアブラハムの信仰を認められたというゆえんがあるわけからです。したがって彼は信仰の祖とも言われていますし、また彼から連々とつながる系図、イエス・キリストにつながる系図まで神様は約束をずっと守られているというところなんですね。で、もう少しヘブル書の中でですね、パウロはこの神様の約束について述べていますので、少し皆さんにご紹介したいと思います。ヘブル人の手紙のですね、6章の12節から15節を見ますと、こういうふうに聖書は言っています。さて、神がアブラハムに対して約束された時、指して誓うのにご自分より上のものはないので、ご自分を指して誓って、私は必ずあなたを祝福し、必ずあなたの子孫を増やすと言われた。このようにしてアブラハムは忍耐強く待ったので、約束のものを得たのであると言うんです。だからアブラハムはその信仰のゆえに行いではなく神様の約束をずっと守ったということなんですね。しかしアブラハムから続くユダヤの民の歴史はですね、ご存知のようにダビデを通じ、ソロモンを通じて栄華を誇りましたけれども、後で北イスラエル王国も南ユダ国も外国によって滅ぼされます。そしてバビロン捕囚の徹底的な決めを言います。で、その前にエジプトからモーセに引きずられたイスラエルの民に対して神様は実戒という言葉を石板に書いたものを授けられます。そしてその後レビ記で見られるように、いろんな規則、律法をですね、民に授けられます。それは神様のもとに生活できるためのいろんな道具立て、また心構え、それから基本的な考え方を実戒および律法を通して与えられたんですね。それはちょうど私たちの信仰が新しく生まれ変わったときに、肉体は大人であっても心はまだ赤ん坊の状態、その状態でどういう生活をすればいいか、神様との霊的な生活を結ぶ上で必ず必要なものという意味で律法が授けられた。しかし後年、時が減るにつれてですね、むしろ律法を守ることが是とし、それ以外は悪とみなされるようになってきた。律法にはいろんな規定があります。確かに当時の人々にとればですね、律法を守って生活すれば神様から大いなる祝福があり、 まず恵まれたものだというふうにある意味では歪曲していました。確かにそういう面はあります。しかし立法はオールマイティではないということなんです。皆さんが日常生活の中でいろんな法律また条例があります。それを本当に厳格に守ろうと思えばですね、いかに不自由な生活だというのを体験することがあります。例えば車は左、人は右と、右側通行ばっかり全部回るって言うとですね、本当に不便な生活起こることになります。いかに法律条例がですね、私たち日常生活を守る上である意味では自由さを失うきっかけになる。当時の人々にとってもですね、この立法というものに対して守れば守るほどその虚しさ不自由さ本当に祝福に向けたものというのを欠けていた。特にパウロは有名なラビから学んだものですから、立法を守ることに対してキュキュッとしてました。しかしある時聖霊によって目が失い、そしてイエス・キリストのことを知った時にいかに立法は無力であるかというのをわきまえしたのです。では立法の役割というのはどういうものがあるでしょうか。立法の役割としてはですね、まず当然いろんな条文がありますから私たちの罪を示すために当然あります。それから救いの手段としてこういうことをもっと祝福するよという意味での立法の役割があります。しかしここの聖書に書いてありますように立法はある意味ではですね、養育係としての役割を持っています。養育係、これは当時の手段から言えば奴隷の仕事です。主人の子供をですね、学校に連れて行ったり、また家庭教師にしたり、またいろんな、世界的な常識を教える存在として養育係はいました。つまり立法はイエス・キリストに基づく連れていくための導き手としてこの立法の存在があるということをパウロは当然言っています。しかしそれはある一定の年齢まで、皆さんが成人になったらいろんな規則制約から省かれるように霊的に成長した大人にとってはこの立法はもはや縛るものではないということなんですね。そこに立法の有限性というものがあります。つまりキリストがこの世に座ってそのものの役割がもうキリストの出現によって終わったのだということをパウロは強調しています。それから3番目がですね、この聖書の中に書いてありますように立法の制定の方法です。約束は直接神様との下されたもの、契約も同じです。ところが立法はですね、まあ実家は別にしても後で出引きになっているようなものについては御使いを通してその仲介者の手を通してモーセとか預言者とかいろんなことを通してですね、立法を与えられました。つまり間接的に与えられたものですね。そういう意味で約束また契約とは大きく立法は違うんだということを言ってるんです。だから立法の存在としては相対的な位置づけとして立法はある。パウロによって義と命を与えることにできるのは神様の約束以外はないということをパウロは何回も何回も、いろんな手紙の中で強調しています。旧約聖書は人々を罪のもとに閉じ込めて、そしていろんな立法を守ることによって、またいろんな規則を守ることによってですね、神の民を正しい方向に導こうとしました。しかしそれを守れば守るほど 人間の罪というのが明らかになったということは、もう聖書も示してあるし、歴史上も疑うことはありません。命と義を与えるのは、つまり神様がアブラハムに与えた約束以外何者もないということなんですね。それは各自が約束を守る、信じる純粋な信仰によって生まれ、そこに息吹が与えられるということなんです。律法は人々の罪を明らかにし、人々が罪を犯さないように警告し、監視をする。そのために一定の役割としては持つかもしれないけども、私どもを永遠の命へ導くものではないということをですね、強調している。つまり私どもは主イエスキリストの登場によってですね、私たちでは本当の意味での自由と永遠の命が与えられる。当時の人々にとって律法の束縛から解放される道はですね、イエス・キリストによって掲示される信仰以外にはない。イエス・キリストの福音が愛によって律法を成就した、完成したというふうに、私たちがイエス・キリストを救い主であるというバプテスマにおいてですね、バプテスマにおいて人種、また差別を告白し、キリストの恵みによる憐れみによる私たちがキリストとまた一体となって所有されるということなんですね。それは律法の束縛から解放し、真の自由、罪の自由が与えられる。そこには民族的、社会的、性的な差別から一切か根本が拭いされて、私たちは皆一つということなんですね。つまりキリストの導きによって私たちは差別とか偏見からの自由が与えられる。今流行でいうとまさにワンチームになるということなんですね。これがパウロの福音理解の本質なんです。つまり律法主義からの脱却ということをですね、パウロはずっといろんな手紙の中で述べています。この律法というのは、まさにある意味では子供とか、また未成年の思いでは、いろんな制約を、これはしてはいけませんとかですね、こういうふうにルール化、教え育てるためには有効でしたけれども、大人となった今では、もはや律法はかえって不自由なものとなり、私どもを自由として、人としての一人一人が、またイエス・キリストの福音によってですね、述べられていると。それは純粋にイエス・キリストが主であるという信仰によってのみ救われるということなんですね。それはまさに、一人一人が、自分の知識とか財産とかいうものを誇るのではなく、神を賛美し、神の約束を信頼して待つ、そのことのみが私たちに要求されている。主イエスが私たちのところに来られたのは、支配するためではなく、私たちに仕えるためにこの世にお使いになりました。そして神様の命を私たちに一人一人に分け与えたため、それは男女の差別もなく、国境の国の差別もなく、いろんな意味で一人一人に私たちの救いの技を、神様の命をですね、私たちに渡すためにこの世に来られたというふうに言っています。英国の有名なスポルジョンは、神様からの小切手だと言っています。つまりそれは聖書の約束をですね、神様から私たち一人一人に小切手として渡されている。皆さんは小切手ってのご存知でしょうか。これさえ持っていけばですね、現金に変えられる。 誰もが保証するものなんです。そこに神様から渡された小切手を自分でサインさえすればそれが現金化できる、永遠の命へと渡す権利として私たちに与えられるということなんです。それは私たち一人一人がですね、それは財産を持っているからではなく、信仰の家に、またイエス・キリストを救い主であるという命の家に神様は私たちに与えられる、そういうものなんですね。したがって約束による相続人は、私たちがイエス・キリストは救い主である、それを信じる信仰によってですね、イエス様を長子とする神様の相続人として私たち一人一人が立てられることを意味しているわけです。律法によって守ったからあなたを良しとするのではなく、財産を持っているわけでもなく、またいろんな知識を持っているものでもなく、またいろんな善行をしたからでもない、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちは神様からの相続人になることなんです。パウロはここに何回も何回も同じようにガラテヤ人の手紙の中で述べています。私たちはともすれば律法主義者になって、この律法を守ったさえすれば良き技天国につながると思いがちなんです。確かにそれは重要なことです。だけどそれだけではないということなんですね。一番大切なのはイエス・キリストが主であるという告白、思いによって、あとおのずから自動的に、その時に新しく生まれた赤ん坊の時から律法によって育てられ、また私どもが成人式を迎えるようにある一定のレベルに達した時にですね、本当の意味での律法から離れて真のキリスト者として私たちが生きることができるということなんですね。本当に私たちがこれからの人生の中で真のキリスト者として生きるためには、いろんな試練や訓練があります。それは皆さん一人一人もそうです。不幸があったり事故があったり、またいろんな、トラブルがあるかもしれません。しかしそれは私たちが信仰が練り加えるために必要な時に必要なものを神様は私たちに与えてくださるということなんですね。一つは取って一つはいらないということではなくて、すべてを私たちが受け入れて、その中で私たちが忍耐をし、喜んだり悲しんだり笑ったり泣いたり、私たちの人生の中で私たちが本当に神様からの約束の相続人としての与えられた人生をいかにして全うするかというところが、このパウロはガラタヤ人の手紙を通してですね、一人一人言えている。ともすれば律法を守ることが重要だ。まあ確かにそれは重要です。だけどそれが全てではないということなんですね。だから私たち一人一人が自由なクリスチャンとして神様の祈りを通して時々判断をし、また呼ぶのように苦しみを得るかもしれない、またパウロ・ペトロのように迫害に遭うかもしれない、でもそれは私たち一人一人に何が善であり何が悪であるかは分かりませんが、神様は全て整えて私たち一人一人を約束の地天国へと見せてくれるまで、今与えられた人生をですね、自分のためにイエス様のために、また隣人のために尽くすこと、それが私たちに与えられている使命ではないでしょうか。それではお祈りいたします。大天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。まず神の国と神の義を求めなさいとあなたを命じられました。 私たちはともすれば日常生活の中でいろんな状況に出会うことがあります。嬉しいとき、悲しいとき、苦しいとき、悩むとき、病気のとき、さまざまなときがあります。しかしすべてあなたの皆のために私たちは今生かされていることを思います。どうか私たち一人一人は小さくて弱い存在ですけれども、いつも私のことを思い、私たちのことを思っていらっしゃるあなたの愛に感謝します。今日から始まる世界祈祷週間になって、全国にあなたの福音を携える伝道者の説教者、牧師を覚えます。どうかその働きをあなたが豊かに覚え、そしてあなたの福音が全世界に伝わり、いつの日か本当の意味での平和と平安がこの世の中に訪れる時が来るまで、私たち一人一人を導いてください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。